気前より第52回目となります。ということで、今日はね、本当はね、ちょっとね、出かけようと思ってたんだよね。ってか、昨日までは、普通に今日は朝から出かける予定があったつか、出かけるはずだったんだけど、まあね、なぜかその施設つか、まあね、別に隠すわけじゃないから言うんだけど、前も言った通り、僕、水泳ってか、プールにちょいちょい前行ってたんだけど、行かなくなったっつう話で、さすがに行こうって言ってた、まあ前回行ってたと思うんで、行くかって思って今日ね、出かけようと、まあ昨日のうちにちょ、まあなんかね、久しぶりだからちょっと調べてたら、休みの予定が書いてあって、休みの予定がちょうどこの収録日の日から2週間ぐらいお休みみたいで、あれーってね、まさかのこんなタイミングでね、こういうので止められちゃうとはって感じで、なんなんだろう、僕にスポーツをさせないつもりなのだろうかっていう感じに若干思ってしまったんだけど、まあこれは仕方がないかなと思うので、まあ、そのね、お休み後の2週間後くらいから、やっと復帰しようかなって思ってるので、そこら辺のね、成果がどこに出てくるのかはね、甚だ疑問ではありますけども、まあ、プールのこともね、お話できたらいいかもしれないなということを思いつつ、本編の方に入っていきたいと思います。
デジデジと、
大好きでデコイの、
気ままに寄り道クラブ。
部室にいるのはデジデジと
ナイスレコです。お願いしま す。
ということで、もうね、本当に無念なんだよ。
無念だね。
もう今日行こうと思ったのにさ、なんで今日行こうとしたら今日から休みなんだって。
あ、まあね、でもあれだよね、言ったら、うん、そう、例えばデートに女の子を誘って、うん、あ、おすすめのカフェに行こうとしたら、それにかけて定休日だったみたいな。
あー、なんかさ、それでさ、若干思い出した記憶なんだけど、デートじゃないんだけどさ、その、うん、家族がなんかよく行ってた、なんだろうね、喫茶店的な感じかな、まあ、ちょっと、まあ、お気に入りのお店みたいなところがあったんだけど、
うん、
そこに僕が行ったことなくて、で、今度ね、出かけた時、連れてってあげるよって、まあ言ってたんだけど、で、その、連れてってもらうたんび、いつも僕が行く時だけ休みなんだよね。
ああ。
なんなんだこれって、もう、これは、僕にこのお店には来るなって言ってるのかってね。
そういう運命なんだね。
みたいでね、もうなんなんだこのって思ってたけど、もうね、だんだんその連続で何回もさ、そういうのが重なるとさ、もういい。そう、もうこんだけ合わないんだったら絶対行かないっていう気になっちゃったのよ、逆に。うん。で、結局もう、こっち東京出てきてから、もう、まあ2年ぐらい経ってるけど、まあね、戻ってた時も行ってないし、別に。結局、何度も行けてなくて行かなかったということで。
それはもうなんか、でも一度は行っとくべきじゃない？やっぱり、そうなってくると。
いや、でももうなんかな、もうこれだけ経っちゃうとなって、ね、もうなんか、ある種なんか行かないことの方が美味しいんじゃないかって気がしてくるんだよね、ある意味。こう、話のネタになるだけマシなのかもしれないっていう気になって、これで行けちゃったら普通なんじゃないのかなって思えて。
なるほど。僕はやっぱこの、
う
ん、
そう。
ほぼ伝説みたいな。
そう。ある意味それでね、レジェンドとして残し続けてきた方がいいのかではないかってね。まあ、ある種その、この他にも、他のお店とか、ある種他の友達とかに連れてったお店も、ことごとく入れないとか、休みだとか、潰れてるとかっていう状況になっててもらった方が、よりね、輝きを増すじゃないかってね、この伝説は。まあ
話としてはね。
うん。まあ、そんなうまくはいかないって思うんだけども、ま、でも、なんか、狙えるんだよ、あれば狙いたいなっていうね、なんか、よくわからないね、気持ちが、湧き上がってんだけどね。ま、ね、そんな話はどうでもいいんだってな。今、そう。これはまあ、ね、 なんだろうね、まあ、些細な日常の出来事なので
。まあ、些細。まあ、そうそうそう。そうだね。
僕が話したいのはラブライブなんだっていうね。
そうですよ、皆さん。
そう。
ラブライブなんですよね。
そう、前回、ね、森くんが見てなかったっていうことで話せなかったので、今回ね、ま、2話分まとめて、
大好き
なね、僕とね、二人で。
分までやっちゃうよ。
そうそうそう、話すってことなんでね、時間がないんだよね。
ないんだ。
そうそうそう。まあ、さっくり、ね、だから、前回よりも結構さっくりまとめるとは思うけども、まあ、2話はやるので、ちょっとは、ね、時間使うと思いますけども、まあ、
お待ちいただ
ければと思います。
綺麗にする
。では、ね、そうそうそう。ではね、前回のラブライブということで、はい、まずはね、2話の方から。
よ
はい。振り返っていこうということで、優勝を目指して。
優勝を目指して。
ということでね、まあ、1話で、ラブライブにまた出場することが決定したミューズですけども、その、ね、またね、新しい曲で予選は参加しなければいけないということで。
大好きですね、
うん。そうそうそう。今までの既存の曲が使えなかったりとか、まあ、ね、まあ、出る出場数が多くて、ね、そのオリジナルじゃない曲を歌ってる人もいるとか、そういうことでね。
そうだね。
うん、ふるいにかけるためっていうことらしくて。まあでもその、ね、もう予選もで、ね、1ヶ月前っていうところでそんなこと言われて、なかなかね、難しいんじゃないかって思うんだよね。
ああ。
うん。まあでそこでね、曲を作るために合宿ということでね。
そうだよ。
まあ、一期でも合宿行ったけども、一期は海だったけども、二期は山にということで。
そうですね。これはワクワクしますね。
そうそうそう。マキちゃんの別荘にまた。
何件やんだ。
さすが、さすが、ね、お医者さんのね、娘さんだけやるわって。
さん、絶対ずるいな。
まあね、そこら辺は、有効活用していかなければってこと
で。そうだね。使えるものは使っていこうという、
ね。そういうことで山に合宿に来て、ね、それぞれ、担当してね、海ちゃんは作詞、小鳥は、小鳥衣装、で、まきちゃんは作曲打つことで、それぞれ分かれて、ってか、その前にちょっと一個言いたいのは、まきちゃんのさ、一つネタで、ね、サンタさんの話があったじゃないです か。あれは、いや、ね、なんだろうね、よかったな、あれを見て。可愛かったって思ってて、なんか、その、純粋に信じてるのか、いや、サンタさんは言いますよ。
いますよ。
サンタさん言うんだけど、すごくね、ピュアに信じてるのか、すごく、なんだろう、この、お嬢様な感じっていうのかな。
確かにね、そこら辺は、
うんうん。
マーキちゃん、普段、そうそう、やっぱ、ああいうキャラなだけあって、
うん、そう、ギャップだよ
ね。ギャップが、
でも、ある種、お嬢様的な感じだとぴったりなのかなって思うんだけど、ただ、その、普段のツンツン具合からして、もうね、ドヤ顔っていうかね、いるのよっていうね、すごく、誇らしげな顔がすごくね、可愛かった。
まあ、俺はどっちかっていうと、家に煙突がある時の方が驚く。
です。
あんの
さすが。
ただ絶滅してはいなかったのかと。
そうそうそう。いまだにあるんだなってね。
あんたそれは、そう。
ちゃんとね、メッセージ返っててくれるね、サンタさんもね。
パパだ。
いやいやいや、パパじゃないよ、パパじゃないよ。
おっと、間違えたね。
サンタさんだよ。そうそう、それはね。
おじさんだよ。
そうそう。まあなんかそれをね、ニコが何かしら言おうとしちゃうみたいな。まあそれをそれを必死にね、ね、他のね、ミューズのメンバーが止めてある優しさ。でもやっぱね、大事な問題だからね、あそこは。あの問題はね。そうそうそう。今後の未来にかかってくる話だからね。うん。まあ、ということで、その話、まあね、まあ3人、それぞれ担当で作ろうっていうことになったけども、なんだろう、場所が変わったからなのか、やっぱ、なんか、追い詰められてる感なのか。
まあね。ね、
なかなか、うまく浮かんでこずっていうことで、結局は、まずは、チームごとに分かれてやろうっていうことで、他のメンバーも協力して、まあ、チームごとにやろうってことで、ここでね、出てきたのがね、ユニットなんだよね。
そうなんだよね。
そうそうそう。そう、アニメではね、あんまり絡みってなかったためね、結構CD とかのドラマパートとか、そういうのは結構絡みとかってあったんだけども、テレビアニメっていう形ではね、ユニット初めてだったからさ。
確かにね。
そうそうそう。ブランタン、ビビ、リリー、ホワイトの、くじ引きで、ね、ユニット、チーム分けするっていうことでの、そのチーム分けが、ユニットだったっていうね。
いや、うまいことしましたね。う
ん。だから、アニメ的にどんな絡みをするのかなっていうのが結構楽しみだったんだよね。ユニットの、なんだろう、2期に入る前にユニットの絡みとか見たいなとかっていうのは思ってたんだよね、やっぱり。
あ、やっぱり息なかったしね。
そうそう、息は基本的にやっぱ学年別の絡みとか、うん、そこがやっと近といえば多かったから、だから、ユニットだったらアニメだとどんな感じに絡んでくるんだろうっていう感じでね、すごく
。ワクワクし
てね。うん、ワクワクしてて。まあユニット別な感じだと、なんだろう、プランタンは、なんか寝てたね。てか、ほのかは、
ほ
の、なんだろう、ほのかがずっと寝てたんだよね、2話は。
おい
終始寝てばっかで。
そうだね。最初から寝てたからね。
そうそうそう。置いてかれてってね、みんなに。
お約束の。
そうそうそう。なんか、で、テントで寝てたら、起きたら絶壁の、ギリギリのところにいたりとかってね。
心臓止まるわ。
うん。でも、とりあえずなんだろうね、僕的には、小鳥と、花代のね、なんだろうね、微笑ましい感じの、あれが見れてすごくね、プランターは良かったけどね。
可愛かったね。
うんうん、でね、ビビはっていうか、その、まあ、1話でもなんか何回も言ったと、1話の時でも結構言ったと思うんだけども、ニコ、やっぱニコとマキの、
ああ。
結構絡みがやっぱ強いなっていうね、ニキは、割かし強いと思ってね。そうそうそう。で、ね、マキちゃんが、ね、その3年生のために曲作らなきゃっていうことを言ってたら、その、今なんて言ったってね、イコが言って。曲はその3年生とかそういうためじゃなくて、みんなのためのものだっていうことをね。で、さすがこのニコのやっぱアイドルとしての、
ね、
そう、アイドルが好きであるからこそっていうね、すごく、こう熱い気持ちがすごく伝わってきて、あそこのセリフはね、そのなんだろう、ニコじゃなきゃ言えないんじゃないかなってね。
確かにね、あのセリフはニコだね、
うん、
とは思って。
うんうんうん。そうそうそう。まあだったり、まあビビの話の流れだと、エリチの怖がりが。
超可愛かったね。
そうそう。ギャップだと思うんだよね、やっぱりあれも。普段やっぱりリリッシュい感じで、時があるから怖いものとか暗いところとかが。ね、かなり怖がってるのが、すごく、早くて、大輔くん的にはかなり
、見たら美味しかった
です。よくここだよね。やっぱりね。
さ、うん、そう、これ、その話で見てて思ったのさ、うんうん、がさ、結構みんなさ、若干、弱点というか、うんうん、弱い面は、一気から数えたら、結構みんな、どこかで見せてるんだけど、
うんうん、
望みだけはないよね。
あー、望みはね、
うん、弱点がない。
確かにね、その、なんだろうね、裏でいろいろ動かしてたりとかっていうのもあったから、なんか、その、なんだ、自分の気持ちを表になんか出してる感じがあんまりなかったんだよね、素直な感じ。はい、うん。だから、確かに望みはあんまないなって思ってたんだけど、まあ、なんだろうな、僕的に、今のその収録タイミングの時的な感じだと、次の話だと、望みフィーチャーの話っぽいから、
お
これはなんか今までに見れなかった望みが見れるんじゃないかって思ってるんだけど、まあその話は随分先なので、
まだ。それまたいいんだ。
そうそう。それはもうね、明日僕も見るの。
僕も遊びます。
はい。ということなので、まあそれは、まあいいとして、まあ望みが話が出たということで、リリー・ホワのね、
そう
話と。リリー・ホワイトは、なんだろう、リリー・ホワイトはなぜか、なんかね、リリー・ホワイトだけ、なぜかね、ドラマ CD のテンションだったんだよね。
なぜ登山をした？
そうそうそう。
わからん。
なぜ登山しちゃったんだって。海ちゃんノリノリすぎだって。
海ちゃん今回テンション高いんだよね。
そうそうそう。海ちゃんノリノリだし。
あ、でも、リンちゃん落ち込んでるけど。
なんだろう、リンちゃんは、逆に一般人じゃないかってね。そう。作詞に来たにあがって。
あのキャラ強い、
あれツッコミキャラなのみたいな。でもなんか望みは本当に、でもやっぱし今回を見ても、なんか一体何者なんだろうかってね。
どこを撮っても中立なんだ、あの人。
そう。なんかもう一体何、どこまで知ってるんだろうみたいな。
一番しっかりしてるのは望みなかもしれない。そういう面。
そうそうそう。確かにそういうのあるかもしれないからね。だからもう、だからもう、だから次の話が来るなっていうことで、まあその話はいいんだけどね。まあ、
いいんだ、
うん。まあね、そんなね、ユニットごとの絡みでいろいろとね、進んでいくって、まあ、いろんな気、まあ、それぞれの思いが少しずつお互いに伝わって、で、曲がね、結果的には曲と詩とね、衣装が完成して、
いたよ
っていうことでの3話。
では ね、
ね、これを曲を披露する3話ということなので、ね、そうけども、ここね、3話はね、もう、しょっぱなからそのアライズとの、ね、一発ぶつかり、
ね、燃えたよ。
うん。そう、今まで、目標というか、とかにされてた、ね、アライズが、真っ向勝負みたいな形でね。
てっぺんの人や。
そうそうそう。出てきて、ね、私たちを一緒に、ライブ、ね、予選をやらないかってね、会場。今回、その、WWE の予選が、ネット配信で、どこでもやれるっていうことで、今回は、その、UTX の、アライズのね、学校の、ところね、会場、特設ステージ作っての、やろうっていう話になってね。
そうなんだ。
うん。敵から、一気に、その、なんか、しょっぱなのさ、なんか、オープニング入る前の、ね、アライズの、あれもなんか、すごく、なんだろう、僕見ててすっげえ悪役っぽいなって思った
ね。あのね、少年漫画集がしたよね、
ボスキャラっぽいわって
。倒される。こいつは倒されるぞって思いながら見て
そうそう。なんかね、感じしてたけど。まあ、でも、それ、やっぱね、その、王者の風格というか、そのダンスシーンというかね、ライブシーンはね、圧巻の、やっぱその、ミューズではやっぱ見せれないなんか、全く違うもので。
見た時、うん、鳥肌だったもん。すげえって思った、うん。
いや、これはなんかやっぱ引き込まれるものあるなっていうね。うん、
ちゃんとこっちもちゃんと力入れてんだっていうのは、
う
ん、
そうそうそう。
制作が。
そうそうそう。アライズは、しかも手書きだしね、全部。全部手書きだからね。素晴らしいことだ。で、そんなね、アライズのね、演技、うん、まあちょっと、ね、押されてはいるけども、まあそこでね、まあほのかがね、まあ私たちは私たちの演技で頑張ろうってことでね。
リーダーだね。
そうそうそう、さすがリーダーだなって。そこで、あと、ね、学校の子たちがみんな手伝いに来てくれてってね。
いい子たちだ。
いやもう息から通してもね、いい、やっぱいい生徒たち、学校恵まれてんだなってね。
いい、
うん。そこでね、披露されたのが、まあ、3話のタイトル通りの夢の扉というね、楽曲。いや、これもね、結構好きだからね。
俺も結構好きだよ、これ。
うんうん。これがね、その、歌い分けもさ、まあ、作ってたと、まあ、今のこともあったりっていうのあって、初めてユニットの歌い分けで、それぞれ歌ってたんだよね。
うんうん。
うん、そうそうそう。最初がその、チームリーダーみたいな感じで、その、ユニットごとのリーダーで歌っての、それぞれで、歌い分けがあったりとかして、うん。なんかすごく優しいというか、なんだろうな。なんだろう。だからそういう感じに聞こえたんだよね。なんかその、前向きな、やっぱり歌詞であるなっていうのと、だからやっぱね、こう、大会に向かって臨んでいくっていう、この先の、夢の扉っていうタイトル通り。
うん。
うん。この先のと、ね、進んでいくっていうのがすごく伝わってて、うん。なんか衣装もなんか、今までとまたちょっと違った感じの、うん、その一気からの衣装とはまたちょっと違うテイストのね、なんか、妖精さんみたいな感じかな、うん。うん。そう、そんな感じのがね、出てて、うん。あれはあれで僕結構好きだなって思って。2期初めてのライブシーンになるからね。本編では。
うん。
うん。そうそう。1話はミュージカルはあったけど、がっつりそのライブシーンってのは今回初めてだったから。
そうだね。
うんうん。だったからね。どんな曲が来るのかなっていうのを期待してたから、いい感じだなっていうか、なんだろう、こう、ラブライブなんか、その前の1期もそうだったけど、どんどん話数増していくことにどんどん良くなっていくし、その3話とかなんか強いなって思ったね、3話を見ると。一気のそのスタートラッシュの3人の時も、ね、違う意味で感動つかまね、涙って感じもあったけども、やっぱこう、話数増すことに盛り上げていくんだっていう感じがして、うん。いや、ここまで結構話しちゃった。
話したねー、おい。
これ以上
は。ほぼネタバレだよ。
そうそうそう。もう今更遅いかもしれないですけども、ラブライブね、見てない人はもうね、この時点で切ってて遅いなって話で。
もう遅れだ。もう無理だ。
もう無理だ。仕方がないので、まあ次回以降はちゃんと先に言えるようにします。
まあ今の話が本当かどうかを自分の目でね、確かめていただいて。
そうそう、確かめてもらえたらと思います。
感動が倍になりますから。
はい。まあでは次回はまたその続きからどんどん話していきたいと思いますので、ぜひとも楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。ということでテーマトーク短めにしようかね。今日はこのままあるし。
そうだね。
はい。じゃあさっくり行きましょう。はい。はい、
気まより。
はい、ということで、テーマトークというかね、ちょっと今日は、 まあね、冒頭っていうか、冒頭で言わなかったんだけど、そうそうそう、大輔くん、その、ね、入院してたんだよね。
そうだよ。
そう。お帰り。お帰り。
ただいま。いや、ただいま。
ね、無事ね、ちゃんと直して、目のね、を直してきてっていうことね。
まあ、ほぼ治ってるよ。う
ん、まあ、なんか再発することもあるみたいなこと言ってたの、
気がして。再発と、まだ若干残ってる。
ああ、そっか。やっぱ完全に完治する
って、うん、完全はちょっとやっぱ2週間じゃ無理だ
わ。ああ、もっとしっかりとっていうね。
そうそうそう。
はい。まあまあまあまあ。でもそれでも、ね、前に比べたらだいぶ良くなって、まあ。
退院はできたんでね。
うん。だからやっぱ全然良かったということでね。はい、うん。まあそんな、入院の、まあ、入院やら手術やらに関してちょっとお話を聞けたらなってね、今回は思ってるの。はい、まず、どうなんだろう、手術はどうだった、怖かった、受ける前。
いや、受ける前はね、それは怖かったよ。目だからさ。
そうだよね。
目をいじられるんだよ。
なんかもう、ビクビクだよね、ほん
と。超怖えよ、と思ってたんだけど。
何が入るんだろう、みたいな。
そうそうそう。俺の目の中に何をするんだい、先生、と思ってたんだけど。
そうだよね。
実際、
うんうん。
受けに行って、
うん、
ベッドの上に寝転がって、
うんうん、
なんか睡眠薬みたいなの入れますよって言われましてね。
うん、まあそういうね。
はい、はいはいはい、つって、
うん。
さあ何が来るんだつって、超怖いなと思ってドキドキしてたら、気づいたらベッドの上だよね。
ああ。
自分の入院部屋の。
もうだからその瞬間に寝ちゃったわけなん
で。そうそうそう。記憶がプッと切れてるの。
ああ、やっぱ一瞬でなくなっちゃうんだね。
そう。
まあ、記憶が飛ぶっていうか、もう多分その瞬間で意識がなくなったんだろうね。本当に。その麻酔じゃない。
寝ちゃったんだよね。
うんうんうん。へえ、聞く、そういうの、睡眠薬ってすげえね、効果。
いやでも怖いよ、それも。だって気づいたら場所が自分のベッドの上で、まあ、俺が最後に、入院、
うんうん、
手術室に入ってから6時間経過してて。
うんうん。
それも、体がまだ麻酔が完全に切れてなくて、言うことを聞かないから、金縛りみたいな。
そうだね、金縛り状態みたい。
な片目ちょっと痛いし。
ああ、
おーおーおおって。
もう変な感覚だよね。
何が起きてるかわかんない。
うん、もうだって、そんなことね、起こるっつったら、本当気を失うっつって、なんか、事故とかなんか起きて、気を失うとかさ、もう体調不良でバタンと倒れるとかさ、そんなことがない限りは、よっぽどないと思うんだよね。僕も多分、経験は、多分したことはない。ないと思うんだけど、あ、でもね、すんごい怪我をした時に、ね、縫うぐらいの怪我したんだけど、うん、その時の記憶はもうなんかないね、今は。その瞬間はない、なんか、する前と、なんかした後っていうか、しばらくしてからぐらいのはあるんだけど、もうなんかそこ、なってからの瞬間は全くないぐらいに、もう覚えてないね。
ああ。
うんうんうん。なんか、その麻酔とかそれとは違うけども、まあ人間の構造上っていうのはあるらしいけどね、その悪いものとか、覚えておきたくない、痛い記憶とか、そういうものっていうのはすぐ頭の中から消えるっていうのが、まあ人間のそのね、記憶の管理の方法らしいから。うん。まあでも、多分でも気を失ったことはないと思う。
あ、俺も気を？麻酔は気を失うに入るのかな。
麻酔はね、まあ、ただ普通のなんか日常で生活してた。まあ、それはなんかまた、うん、寝てるのはね。
感覚がないってこと。
うんうんうん。でもそんなの、ほんと怖いよね。何があったんだろう。
超怖かった。
多分それはさ、なんだろうな、病気とかとは全く別だけどさ、お酒が弱い人が飲みすぎて、記憶がなくなるぐらい飲んで、起きたらみたいな感じだったらあるのかもね。
うん。飲みすぎか。
飲みすぎで、記憶飛んじゃう人であれば、多分あるのかもしれない。
あ、それはあるかもね。なんかでもまたそれは起きた時に頭に激痛が来る感じ。
だから今回もそうだと思うけど、前と後で何かしらその痛みとかそういうので伴うものが いくつかあったりとか感覚がね、なかったりとかそういうのが若干あるから一体何が起こったんだろうってすごくね、逆にというかすごく怖く感じるよね。
そうなんだ
よね。うん。なんか気づいたら知らない天井を見てるってことだもんね。
そうそうそう。怖い。ここはどこだ
って。そうそう、怖いよね、ほんと。なるほどね。そっかそっか。まあ、でも、まあ、若干痛みは残しつつも、まあ、一応、
成功はした
で。 うんうん。ということで、そこから、まあ、2週間ぐらいだよね。
そうそう。
うん。入院生活ということで。どうだった病院の生活は。
いやー、つまんないぜ。
だよね、もう、なんもだってすることないもんね、病院。
病院食食べるか、朝の診察を待つか、あとたまにお見舞いに来てくれる人とちょっとお話しするか、あとは本当にそう、本を読むか、
そうそうそうそう。
まあ本もあんまり読めないんだけどね、目だから。
ああ、ちょっとそうだよね、やっぱり。
長時間は読めないんだけど。
うんうん。
読むか、あとはまあちょっと、ゼミの方、真剣ゼミをするか。
なるほどね。うん。やっぱそれ、そうだよね。それぐらいしかできないよね。あのさ、うちのさ、兄弟とか、両親が、ちょっと、病院で、ちょっと、一時期ね、入院してた時あったんだけど、
うんうん、
その時、本当、だからやっぱやることないって言ってて、本当やっぱだから食べることとか、
そうそう。
これが本当に楽しみみたいになってて、もう戻ってきた時すごい体型変わってたもん。
俺もめっちゃ食べたぜ、お菓子。
まだまだその、
することないんだもん。
多分2週間ぐらいは、ならまだそんなにはないと思ったよ。
ちょっと増え。
うん。うち結構なんか何ヶ月かと行ってたから。
あら。
それだってもうね、ちょっとびっくりしたもんね。お腹とかもう、顔とかね、もうすっごいふっくらしてたもんね。
いや、でもしょうがない。動けないからね。
うん。そうそう。動けないのに結局食べるだけだから。
そうそう。
それは溜まってくもんだけどさ。あそこまで変わるもんなんだなってね。うん、なんか、なんだろうな、足とかを怪我してさ、まあしばらく動けなくて、で、まあある程度回って、まあリハビリとか、しだすようになると多少がやっぱ動くからさ、まあいいのかもしれないけど、まあね、目とかだとね、それは動けるとかじゃないし、別にリハビリってわけでもないからね。もはやその目を使ってることがむしろリハビリなのかなみたいな。
そう、ある程度目を使うようにみたいな言われて
る。うんうん。だからその特に動こうっていう必要性はないし、むしろ動くなってことだと思うしね。そうそうそう、
動いちゃダメなの。
うんうん。
今もだけど。
ああ、そんな、ああ、激しい。
激しいやつだね。
うんうんうん。なるほどね。うん。そっか。じゃあやっぱ退屈なやっぱ病院生活だったわけだね。
看護婦さんは美人だったけど。
ああ、じゃあそれはまあ、それはいいんじゃないの、むしろ。
すごいよ、あの美人率。
へえ、そんなに高かったんだ。
その、全身麻酔をするために、いろんな体の部分を、やっぱ全身調べないと危ない。
うんうん。
ということでね、全身調べに行くから、病院のいろんなところあちこち回るわけですよ。
うんうん。
行くとこ行くとこ美人がいるのよ。
へえ。
すげえ。
美人率高い。やっぱりなんか、ああいうのって本当にさ、そういう美人な人多かったりするからさ、やっぱ、なんだろう、その顔で選んでるところあるのかなって時々思っちゃうんだよね。
本当に美人が多い。ただ、うん、血液検査の時に、その美人のお姉さんの顔、うん、綺麗な顔なのに、持ってくる注射の針がすげえ太くて怖かった。
なんか、ね、ニコニコしながらそういうの
を出す。すごい美人スマイルで、そんな注射器持ってくるみたいな。ちょっとそれは、それはっていう。
そうそう。ああいう、なかなか怖いものがあるよね。
そう。
なんかさ、こう、注射とは違うけどさ、なんだろう。これ、変なこと言うわけじゃないんだけども、まあ、毛っていうか、低毛というのかな、とかを、まあ、ある種、手術によってはそういうの処理しなきゃいけない、ものもあったりとかする。で、それで、その看護師さんとかにやってもらう場合とかってあるみたいなんだけど、ああいうのも本当手慣れたもんみたいだからね。本当なんか、慣れてるから別に、なんかこっちはさ、そういうね、美人のナースさん、てかね、看護師さんに見られるのは恥ずかしいとか思うけども、
うん、
割ともう普通なんだねってね。ていうかなんかよくああいうの、その、なんだ、時々、まあ、時々なんか聞くと話だとなんか、喜んでいくからね、ああいうの。なんであんなに喜んでいくのかなってね。
なん
てこと
だ。
そんなに、見るのが好きとかそういうわけじゃないとは思うんだよ、別にそんな。単純になんか、その、なんだろうね、ある種経験するのがいいのかもしれないっていうことなのかもしれないけどね、勉強熱心っていう意味合いだと思うし。うん、やっぱやらないとすまいし、まあ、そういうこと、ね、やっぱ、なんだろう、若いそういうナースさんばっかなのかな？なんか、ああいうのをやるのって、なんだろう、まあ注射とかもそうかもしれない。注射はちょっとまた違うかもしれないけど、まあ、なんかそういうのって割とその若い人の率が高いと思うんだよね。
うん、そうだね。
うん。なんかおばさんが、おばさん的な感じのね、年齢。
いるのはいるんだ
よ。いるのはわかるんだけど、あんまりそういうの方に出てこないね。
そうなんだよ。
なんかやっぱ。
受付とかならいるけどね。
あー。でもなんかやっぱあれなのかな、その、やっぱ男の人っていうわけじゃないんだけども、 やっぱりその美人な人っていうか、その綺麗な人とか、うん、そのまあやっぱりそういう人ってその男女問わず、まあ落ち着くっていうか、まあ、ね、まあリラックスやっぱできるのかもしれないね、そういうのの方が。
やっぱ
その手術とかやっぱそういうので気持ちがさ、ね、やっぱなんかもうバクバクしてるのさ、やっぱ少しでもやっぱ抑えないとっていうのはあるのかもしれないから、そういう意味で心のケア的な意味でそうなってるのかもしれないね。
うん、
そっかそっか、なるほどね。あ、じゃあまあまあとりあえずそれだけは約束ということで。
はい。うん、そこだけだね。だから朝と夜の大丈夫ですかって来る時が楽しいだったね。
なるほどね。
体温測りますよみたいな、
うんうんうん、
時が楽しいだった。
ああ、やっぱりそうなんだな。うん、そういうぐらい、
ね、うん。クラスのみんなから色紙をもらったのよ。大ちゃん。
はい、
帰ってきてねみたいな。
いいじゃないの。
超嬉しかった
よ。すごい嬉しいよね。もう、涙流すんじゃないかって感じだよね、ほんと。いや、そういうね、気遣いしてくれるね、クラスメートがいるっていいよね、ほんと。ほんと思うよ、それ。大事にしていかないとってね。
今も、
うんうん、
あの、壁に貼ってあるけど。
うん、やっぱね、それはね、大事に飾っておきたいよ。なるほど、それは本当胸が、だからそういう部分でその入院しててよかったなってね。な、普段ね、やっぱさ、そのなんだろうね、ありがとうとかさ、そういうことってやっぱなかなか言わないじゃないの。
言わないね。
そういう気持ちとかなかなか素直な気持ち伝えられないから、こういう時になるとね、伝えてもらえるから、あるし、それはそれで今回そういう気持ちがちゃんとね、伝えてもらえてよかったんじゃないかなって気はするよね。
そうだね。
まあ、その、なんだろう、入院ってさ、やっぱし、イメージ的にあんまり良くないっていうか、まあ、病気になったりとかそういうのだから、はい、イメージ的には悪いんだけど、でも、そういうこともあるから、まあ、それはそれで、ある意味、良かったんじゃないのかなってね、自分の、との、こう、関わってる人たちの、まあ、ちゃんと素直な気持ちとか、まあ、ね、大丈夫とか言ってもらえたりとか、そういうのはね、うん、なかなかないから、今回ある意味、良かったっていうか、まあ、学生のうちっていうのの方がむしろいいと思うしね。その、学校で一緒だと、
う
ん
だね。
っていうのもあったりだから、したから、うん。ある意味ちょっと、まあ、得っていうか、まあ、良かったんじゃないかなって僕は思うんだよね。
そうだ。良かったね、
う
ん。
そうそうそう。っていうのは僕思ったけどね。うん。あとはまあ、まあ、病院の話の流れでなんか、まあ、ちょっと一個、まあ、短くだけど、ちょっと言うけど、まあね、なんかね、なんかちょっと最近喉がね、痛いんだよね。
喉痛いの？
うん。なんかね、いつまで経っても治んないんだよね。なんだろう、喉が痛いっていうか、なんかいつまでもなんかね、喉にね、何かが突っ張ってる感じがするんだよね。
ああ。
そう。なんか最初はさ、痰が絡んでるだけなのかなとか思ったんだけど、これなんかまた違うとってね、なんかね、呼吸もなんか若干しづらい時時々あるからさ、これはなんか喉に傷とかあるんじゃないのかなって思って。おや、まずいぞってね、これは入院かじゃないけども。
あれ、次は大丈夫か？
いやいやいや、入院はしないと思うけど、多分そんな、多分ね、そんな大丈夫だもんじゃないと思う。多分薬とかで多分なんとかなるんじゃないかなって気はするから、まあ、今はいかんせんちょっとお金がないから病院行けないんで、来月になったら、お金、給料入ったらね、病院行くって診察してもらおうかなって思ってるところだね。まあ皆さんもね、ちょっと体調管理には気をつけつつも、こういうね、普段見れない何かが見れたり、まあね、役得的なものもいろいろあったりもするので、まあ、短い期間だったらいいのかなって思ったりもしますね。
はい。
はい。ということで、次、コーナー行きたいと思います。
はい。
気まより落ち着けダイアリー。
はい、なんでね、本当ね、いつも思うけど、なんでタイトルコールはテンション高いのに、こう普通のトークにこっち入り出したらいきなりテンション下がるの。
あのね、このテンションのまま行っちゃうと、
うん、
なんか難しいんだよね。
あ、
保てないんだよね。
落ちをつけれなくなっちゃう。
やっぱまず落ち着けダイアリーって、落ちをつけるっていうと落ち着くっていう2つの意味があるから、
ね。なるほどね。まずはだから落ち着かないと。
そうそうそう、やっぱまず落ち着かないとね、こう冷静にやっぱ物事を判断するという。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、じゃあ今回もね、落ち着いて、しっかりとオチをつけてもらおうと思いますので、はい、それでは、メールを読みたいと思います。
V。あ、ですね、いい？
あ、ああ、ね、うん、いいや。
あ、いいかい。よかったよ。
ラストにするから、いいか。いや、てか、コーナーの終わりに。
コーナー、てか、これさ、コーナーの初めに、やった方がよくない？一応。
じゃあ
聞いてる人的には。
ああ、そうだね。まあ、3週一遍だしね。
うん、わかんない人もいると思うし、
やってない
人
もいる。先にやってもらおうか。
そうだね。
じゃあお願い。
皆様から、オチの部分だけを書かない作り話や体験談を送ってもらい、大好きなデコイがオチをつけていくコーナーです。そのオチが面白いかどうかをデジデジが判定します。ということでね。
はい。ということで、
はい、
今回もね、面白いオチをつけてもらおうということで。
面白くしますよ。
そう、面白いんだからね。どんどんどんどんハードルを上げていこうというね、気がまんまんがあるからね。
言いますからね。
いやー、でも言わなきゃね。だって、あれじゃないの、低水準でさ、やってても面白くないじゃないの。
そうだね。
どんどんどんどん自分からハードルを上げていくこそ、やっぱね、番組として面白かさがね、増していくものだと思うのだよ。
そうだよ。うん、面白くいくぜ。
そう。では、来たメール紹介します。V 名の、初左衛門の甥っ子のしぐぼうさんからいただきました。
おー、はい、そんな人がいたんですね。
いたんですかね。はい、ありがとうございます。はい、では、読みます。
はい。
皆様、こんにちは。はい、皆さんも一緒に、こんにちは。
こんにちは。
二度言ったよ。はい、今回は、大輔師範代がオチをつけられるところを見たくて投稿しました。
つけますよ。
いつから師範代になったのか、鼻先もですけどね。はい。では、本文ということで。売れない芸人、売れない太郎、32歳。芸名は、ホスピタルライフ田中。名前がどこにも引っかかってないな。はい。彼は29歳でデビューして以来、全く売れなかった。
はい、
月収は5000万以下で、5000円から、5000万は高いわ。
いや、そりゃそうだろ。
そりゃ高い。月収5000円以下で、バイトで生計を立てる毎日。そんな彼が今年、まさに大ブレイク、売れっ子になりました。
はい、
果たして、それは、なんでか、落ち着け。
謎みたいになってる。
落ち着け、大助ってきは。
謎だよね。
謎みたいな感じだね。いや
なるほど。
いや、に、
そうだよね。
急にデビュー。デビューは29歳。29歳もなかなか遅いけどね。
せよ。
割と遅いけども。で、なかなか売れずに、ね、3年間ぐらい ?4 年間か。経ってっていう感じで。そんな彼がね、どうして今年売れたのか。
なるほど。
うん、さ、これこそね、大輔君の、ね、大輔師範代の、ね、腕の見せ所なんじゃないかなって。
まあね。
ね。
あ、じゃあ、いきますよ。
うん。
考えながら喋る方針で
い
こう。
いつものことだ。
はい、彼、
うん、
なんだっけ？
売れない太郎
さん。売れない太郎さん。まあ、芸名、ホスピタル田中。
ホスピタルライフ田中。
あ、ライフね。
そうそう。
なんだ、その名前は。ホスピタルライフ田中はですね。
うん。
まあ、今日も、月一の、
うん。
このライブに、
うんうん、
なんか地元のなんかちっちゃいね、
うん、
お笑いライブに出ていたところ、ちょうどそこをね、通りかかったね、一人のワイフに。
ワイフ、
ワイフ。まだ、まだ。
まだ、まだ、なるほど。
なんかワンちゃん、トイプードルを連れたね、
あ
マダム。
セレブなね。
通りかかったわけですよ。
うんうんうん、
おや、なんだこの、惨めな、一周5000円以下の、
見過ごし加工してるっていう感じの。
かわいそうだと。
うんうん、
やっぱり、持たざるものへの施しというのが、ヒントにはありますから。
うんうんうん、
それに習いまして、
うん、
ちょっと1万円もらったわけです。
ほうほう、なるほど。
これでまた頑張りなさいと、
うん、
マダムから1万円をいただきまして、じゃあこの1万円は、これはせっかくもらったんだからね、この夢を追いかける資金にしよう。
ほう。
なるわけですよ。そこで、ローカル番組の、それも深夜枠だから、まあ、言っても視聴率はそこまでない。
うんうん、
しょうがない。その、うん、やっぱ売れてませんから、
今。そうだね、仕方がないよね。
に、出ようと思って、その1万円を使ってね、
うん、
こう、ちゃんと服装とかも整えて、
うんうんうん、
面白い格好して、その番組のオーディションに行きまして、
うん、
行きましたら、無事ね、うん、今まで20歳から芸人を始めて9
年間。いやいや、29歳。
あ、そうそう。だから20歳から始めて9年間ですよ。
ああ、
うん。今までこうずっと、こう培ってきたね、この芸人のこのスキル、うん、我々スキルを、もう、古いに振るって、
ほうほう。
こう合格しましたね。
うん。
そのタイトル、その番組の企画が、世界一周だと。
世界一周。
世界一周して、
うん、
いろんな民族とか、
ほうほう、
人と触れ合って、それでその面白い人、その、何、その部族とか、部族の人たちと一緒にね、面白いことをしようっていう企画で、
うんうんうん、
そこで、一躍、その、何、部族の人とかとね、触れ合っていくうちに、視聴率が上がっていくわけですよ。
なん
だこいつだと。
ほうほう、
やっぱりこの、9年間売れてないわけですから。
9年間じゃないぞ。29歳でデビューしての32歳だよ、今。
あ、違う。
4年間
さっきの話もじゃ違うね。
そうだね、話が違ってたね。
4年間ね。
まあ4年間がね。うん。
しか、やっぱこういう売れないわけですから。
うん、うん、売れない中に培ってきたね。
家とかもね、ちょっと汚いです。しょうがないです。うん、それはもう。
それはね。
だから、多分森の中とか、サバンナとかも全然いけちゃうわけですね。
なるほど、なるほど。
全然ビビんない。
うんうんうん。
ズンズンいっちゃって、
うん、
その様が面白いっつって、
お、
売れていくわけですよ。
なるほど。
でもまあそこそれだけじゃね
え。そうだね。
大ブレイクとは言わない。
なんかまだね、バーンってね来る感じのね、あのヒットな感じはしないね、それだけだと。
そうやってね、いろんなサバンナとかこうグイグイ行ってるうちに、
うん、
アメリカに到達した時にね。
アメリカ、ほうほう。
もう軽いノリでいつものこの部族とかに絡んでいくノリで、
うん、
アメリカのお笑い発掘みたいな番組出ましてね。
ほうほう。
行って、
うん、
アフリカの部族のところで鍛えた、蛇の生きのみを。
蛇の生きのみ。なかなかレベルが高いな。
半端ないですよ。
うん、
蛇の生きのみをしたところ、すごいパフォーマンスだと。
うん、
すごい命かけのパフォーマンスだって認められましてね。
うんうん、
アメリカでブレイクしましてね。
あ、
それが日本にも入ってくるんです。
ああ、逆輸入的な感じで。
あの蛇の実が来たぞと。
蛇の実。
そういう時、そういうネームバリューが出てきた時に日本で再放送がするわけですよ。
うん、その、ああ、今、深夜でやってた番組があって、うんうん。
深夜にやってて、やつがブレイクして、うん、お、こいつは面白いんじゃねえか、みたいな
こと
があって、今は亡きいいともとかね。
ああ、なるほど。
とかにちょいちょい出るようになって。
お
でもやっぱヘビの生きのみって言ってもね、そんなに視聴率。
そうだね、
そんな。一発屋みたいなもんじゃない。
一発屋でもなんかもうすごいけどね。
これじゃダメだ。
うん、そうだね。
ヘビの生きのみの次は、こいつは何を生き飲むんだと。
飲むしかないのか
で、何を生き飲んだかって言ったら、
うん、
おでんの熱々のね、つゆを。
ああ。
仕事して、結局、熱いよっていう、熱がるリアクション系で、ブレイクしたと。
お
ぉ。ああ、長かった。
長かったね。
いや、試行錯誤した割に、
そう。
ちゃんと装置じゃない。
とりあえずね、僕はね、その芸人さんはね、売れないと思う。その芸人さんは売れないと思う。
ダチョウ倶楽部。リスペクトするという。
まあね、大丈夫ね、まあまあまあ、ね、ノリは分からなくはないけども、それもいかんせん2番煎じだしね。
ダチョウ倶楽部でも結構やるのにね、おでんネタ。
まあでもなんか、その人たちがやるっていうことが、まあある種ね、その一個の形としてなってるからいいっていうことだけど、他の人がやってそれが果たして面白いのかどうかっていうのは、あなたちょっと微妙に疑問なんだよねってね。
ああ、
うん、そうだな、この人はとりあえず、やっぱしデビューでき、なんだろうな、ある種、一発なんかどっか、まあ、なんか、なんだろう、ヘビのみで一個、来たのかもしんないけど、瞬間終わるね。ある種、だから、これ、正しいのかもしんないね、今回のメールの内容には。
まあ、
そう、今年、大ブレイク、一度、一瞬だけっていう。ブレイクはした。けども、
ね、
そんなね、長続きはしなかったっていうね。
まあ、うん、世の風潮ですわ。
まあね、まあでもある種この芸人っていっぱいいるから一発屋でも当たるの、当たるこそこそむしろすごいっていう話だから、まあ、一発でももう当たればまあ同じな感じなんだけどね。結局その一発で当たった人って結局そのテレビとかに出なくなった後とかも営業とかね、地方の周りとかで結構出るようになるから、割とその後は結構ね、あの安泰な人も結構いるらしいから、まあその後すぐ潰れちゃう人も潰れちゃうけど、うん、そういうのはあるみたいだから、まあある意味この人も売れないさ、売れない太郎さんもう、売れない太郎じゃんって。まあ、売れないさ、もう、まあ、特に、あの、問題なく、この後生活できるようになったんじゃないかなってね。
そうだね。
うんうん。
よかったよかった。
うん。まあね、
いい終わりだ。
終わりはまあ、まずくはなかったと。もうちょっとね、なんだろう、ビビッとね、あの、ヒットするね、面白さがね、欲しかったかなって感じ
でしたけど。いやー、今回ね、不発でしたね。
うん。なるほど。わかんなくはないけど、なんかね、普通にふんふん聞いてて、ああ、そうか、みたいな感じになってしまったから。
納得しちゃった。
そうそう。
納得しちゃった。
あ、まあ、
あれダメだ。
うんうんうん、って感じだった
。ちょっとね、鈍ってますな。
そうそうそう。まあでね、ここでなんかいきなりね、重大発表みたいなことをやるけどさ、次回でしばらく大輔くんが出れなくなるっていうね。
ええ。
予定がありまして、まあ、大輔くんたち、高校生3年生なわけで、はい。で、大輔くん、他の二人は専門学校らしいんだけども、大輔くんだけは大学に行くということなので、うん、まあ、で、なかなかいろいろボーダーも厳しいらしいということもありつつなので、ということはね、まあ、次回まででちょっと、次回までで、まあ、出なくなるわけじゃないとは思いますけども、
一時活動休止をね、
まあ、しばらくお休みということで、まあ、その形式がちょっとどうなるのか僕の中でまだ検討、段階でありますけども、前みたいに僕が一人語りをその大輔くんの時だけやるか、本当にまあ二人だけで回していくのかっていうので、
ええ、そこら辺は、
うん。そうそうそう、今後調整していくので、まず、ぜひとも次回、だからっていうこともあるんですけど、次回もこのコーナーはやりますんで、大輔くんの時は。
はい、最後の
最後の時。まあメールが来なくても、もうここでバラしちゃいますけど、僕が、考えるので、それを大輔くんにしっかりオチをつけてもらって、それでね、一度お休みに入ってもらおうかと思います。
わかりました。
はい。ということで、まあ、僕がね、送らなくてもいいように、最後ぐらいは、最後ぐらいはね、本当最終回みたいな感じになっちゃうから、あれはおかしいけども、まあ、お休み入る最後前ぐらいは、ね、メール送ってみようっていう人がいたら、よろしくお願いします。
はい。
はい。では、こんな閉じるのは、大輔くんだよ。
はい。以上、落ち着けダイアリーでした。
今より、
エンディングです。ということで、はい。はい。まあまあね、さっきちょっとさらっと言っちゃったけど、大輔くんがちょっとまあまあ次回から、次回じゃないね、もう、大輔くんが次回出る回が、ちょっとしばしお休みなので、それ以降は。
そうだよ。
はい。まあ、ちょっと大輔くんね、期待してる方とかいっぱいいたりとかするとは思いますけども、まあ、ある種その、ね、受験が終わって、ね、合格して帰ってきたね、ね、一皮むけたね、大輔くんが、ね、こう、先で見れると思うので、それをね、ぜひとも期待してもらえたらなって、
はい。
思います。というのと、まあ、あと一応ね、コーナー別にやめるとか、そんなことはしないんで、まあ、来たら来たで別に貯めといたりとか、まあ、ある種なんかあまりにも溜まりすぎてあれだなって思ったら、まあ、最終手段として、大輔くん以外をターゲットにするというね、対応をしようかと思うので。
アジュさんがやるとか、
まあ、森くんがやるとか、そんなことをするのかもしれないので。
まあ、それも面白いと思うわ。
ね、なんかぶっ飛んできて僕に飛んでくる可能性もゼロではないと。
俺はそれでもいいと思う。
ね、苦労をね、お互い知るのはありなのか、じゃないかっていうことみたいなね。でも僕がやることはできない気がするんだ。最初にメール見るから。
まあ、考えれる。あ、でも考えれるとしてもやっぱ難しいよ。
まあ、考えてもね、なかなかね。
うん、そうそう。
まあ、ある種、来たや、そう、自分でやるって言ったら、すぐ、まあ、見つけた瞬間、すぐ見ないようには心がけるけどね。 そうか。まあまあまあ、皆さんも そんなことなので、まあ、とりあえず次回のね、大助くっかよ、ぜひとも期待しててもらえたら、最後はね、爆笑の渦に
どうだか分
かんないから誘ってもらえるかと思われるという。爆
笑ちゃ
った。今までの流れを見たらね、ちょっと疑問がね浮かぶところではあるけども、
この落ち着けダイアリーが見事にということが確か記憶の中だと一回もない気が、
とね、はい、僕がね多分ね一番面白かったのはね、うん、プレ収録の時だね。残ってないやつだね。
何ですか、電柱に何違った
っけ、お箸ものやつ。
お箸もね、うん、あ、お箸もはね、あれね、うん、落ち着けというよりもね、大喜利、
そうそう大喜利、あ、でもある種大喜利みたいなのにした方がいいのかね、そ
のある種あの形式の方がいいわ、やりやすいわ、指定されてるからある程度。
じゃあなんかある種次回は大喜利的な感じのもので送ってもらえるとなおよしということで、
はい、頑張ろうと思います、
はい、まあ、来なくても僕がじゃあ大喜利を考えますので。
はい。
はい。では、そんなこと、そんなこんなで、コーナーの紹介をしたいと思います。はい。まあ、今回やってないのが、ジングルメ。こちら、発注くんのコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに、八王子グマが15秒から30秒程度のジングルを制作します。また一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご感想やご意見も募集しております。はい。そして次が、よかれ悪かれ、森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかも判定していくコーナーです。今募集しているのは、こんなお父さんはいい、嫌だ。まあ、前回母の日、つうことで、まあ、今月は、父の日、今月じゃない、来月か。来月は父の日があるということなので、まあね、最近の、なんだろうね、毎月メールよこせよオーラの満載のテーマなので、ぜひとも早めのメールをよろしくお願いします。はい。ということで、こちら、まあ、メールフォーム、気まよりメールフォームで送っていただければ、送っていただければですね、気まよりメールフォームで検索していただけたらそちらから送れますので、そちらから送っていただければと思いますし、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち .club@gmail.com。こちらから送っていただければと思います。はい、ということで、そろそろね、現行時間なので帰りましょうかね。
帰りましょうか。
ね、もう、ラスト、ラス2の、ラス2じゃないけどね、まあ、休止までのラス2。
そうだね、じゃあ、デジ君最後に、新米食べに行こうか。
新米、あ、そうだね、新米食べに行こうね。
新米食べに行こう。
うん。ではでは、本日、部室に集まったな、デジデジと、
大好きでごいでした。
それでは、また、部室で、バイバーイ。バイバーイ。